でご確認ください。礼拝の備えのために心を静め安らかな時間を持ちたいと思います。各自黙想ください。礼拝の備えの賛美歌316番を着席のまま歌います。 ただいまより2011年2月20日後端節大工手術の礼拝を始めます。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。詩編539番を歌います。第空手術の礼拝を見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美の 賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。
天にいまします。我らの父よ、御学は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文45番を唱和しましょう。たとい我もろもろの国人の言葉および御使いの言葉を語るとも、
はい、
たとえ我予言する力あり、
またすべての人をすべての人に成し、
また山を移すほどの大いなる信仰ありとも、
愛楽が家族に足らず、
たとえ我我が財産をことごとく施し、また我が体を焼かれるために渡すとも、
愛楽が我に入れてなし、
愛は寛容にして慈悲あり、
愛は高らず、愛は誇らず、高らず、
非礼を行わず、己の利を求めず、
憤らず、人の悪を思わず、
不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、
およそこと忍び、およそこと信じ、およそこと望み、およそこと頼るなり。
愛はいつまでも頼ることなし、
されど予言は下れ、威厳はやり、知識もまたあさらん。
それ我らの知るところ全からず、我らの予言も全からず、
全くいいものをさらんときは全からのものもさらん。
我わらべのときは語ることもわらべのごとく、
思うこともわらべのごとく、
論ずることもわらべのごとくなりしが、
人となりてはわらべのことをせがり、
今我らは鏡を持て見るごとく、見るところおぼろなり、
されどかのときには顔を合わせて歩み、
今我が知るところ全からず、
されどかのときには我が知られたるごとく全く知るべし、
下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん、
しかしてそのうち最も多いなるは愛なり。
賛美歌310番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。深き主なる神様、あなたが私たちに与えてくださいました今日という日を心より感謝いたします。あなたの御言葉を受け、力与えられて送り出されました私たちが、一週間の後この場所で再び私たちを愛し励まし、力を与えてくださる神様に向かって祈り、賛美の歌を歌い、今日この日に礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。そして祈りを共にすることができることを感謝いたします。神様、あなたはその御前に一人一人を分け隔てなく招いてくださいます。その尊い信仰により、祈りによって教会を支え、あなたの道を歩まれている方々、またこの高野原教会にて神様に出会い、新しく信仰の道を歩み始めようとされる方々、あなたよりの尊い命を受けて、あなたの招きに応えて集まるたくさんの子供たち、神様によるたくさんの出会いに心より感謝いたします。こうして大人も子供も共に過ごす教会にあって、この教会には若い夫婦の方々も多く集われています。本日は若枝の会としまして、そのような皆さんの交流の時を持とうとしています。日々の多忙なお仕事やご家庭での子育てなど、悩みや疲れもあるかもしれません。しかし若き日に神様、あなたに出会い、教会につながるお一人お一人が同じ世代の人々と出会うことで、少しでも心安らかな時を過ごすことができますように。そして、神様を思う信仰が豊かに育まれますように、神様がその時を祝福してください。心からお願いいたします。教会に招かれ、たくさんの人々と出会い、祈り、神様の御手に抱かれて、 心温かにされる私たちではありますが、日常に送り出されるとあなたを見失い、独りよがりの歩みをなしてしまうことがあるかもしれません。時にはあなたの御心ではなく、人間の思いや心にとらわれてしまいます。この一週間、そのように自らにとって都合の良い言葉のみを聞き、行動を行い、祈り、人を生かすためのその手を、人を傷つけあなたを悲しませる手として用いることがありました。神様、どうかそのような私たちを許してください。そしてどうか私たちのその手があなたにとって本当に喜ばれるものとなりますように、再び共に歩んでください。この場所で、この教会で祈りを共にする私たちですが、この場所にあらずとも、時を同じくし、高野原教会の群れの一人一人として、あなたの招きに応えようと祈る兄弟姉妹のことを私たちは覚えます。とりわけ病の床に伏しておられる兄弟姉妹のことを心に留めて祈ります。そのな病と苦しみと共に歩んでおられる、その場所にあって、神様、あなたが共に歩み、癒しと慰めをお与えください。また突然に病に直面し、不安の中であなたを呼び求めているのであれば、あなたがその声に、祈りに応えてくださいますように、その方々の上に平安をお与えになり、共にいてくださいますようにお願いいたします。今週には、これから牧会の現場に出る者、在学中の新学生、現場に出て間もない牧師、経験を積まれた牧師と神学教師による合同のセミナーが予定されています。神様に仕え、尊い技をなされる牧会者を育てる、日本のそれぞれの神学校の働きと歩みが、これからもますますあなたによって力与えられ、良い技をなすことができますように祈ります。そして今週行われます、その会を企画しておられるお一人お一人に、あなたが祝福をお与えください。そして日曜日には、私たちと同じようにあなたに向かって祈るたくさんの教会があることも私たちは知っています。とりわけこの奈良の地にあって宣教の技を担う日本キリスト教団の13の教会を覚えます。一つ一つの教会で大切に守られている礼拝を、あなたが祝福してください。良いものとなしてください。そしてそれぞれの教会が、神様、あなたによってつながっていて、あなたの御心にかなう働きをそれぞれの場所で支え合い、なしていくことができますように、切にお祈りいたします。相変わらず厳しい冬の空気が私たちを包んでいます。その中で身を切るような寒さを運ぶ風たちも少しずつ和らぎ、季節は春へと変わろうとしております。木々には命が宿り、命が芽吹くその時が確かに近づいています。春を待つこの日々に、命を与えたも神様の大きさと温かさを感じずにはいられません。寒い冬にも希望の春を待ち望み、命の言葉を受ける幸いを感謝いたします。そして今、その命の御言葉を遠藤牧師を通して私たちは聞こうとしております。あなたに誠実に向き合い、神様が 今日私たちに用意してくださった聖書の御言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め祝福してください。この場所にあなたが共にいてくださいますように、またその言葉を聞く私たちを強め心を開いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌312番を歌います。していただきます。新約聖書372ページコロサイの信徒への手紙4章2節から6節と12節13節から13節まで聖書朗読の後、あなたのために祈っているという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
コロサイの信徒への手紙4章2節、目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。 神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように。このために私は牢につながれています。私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかわかるでしょう。12節、あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり、神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っています。私は証言しますが、彼はあなた方のため、またラオデキアとエラポリスの人々のために非常に労苦しています。
皆さんは手紙を受け取ったとき、どんな反応をなさいますでしょうか。私どもの教会にはたくさんの手紙が届きます。11月から12月には献金依頼ということで、もう封筒の中身を開けなくてもですね、あ、もうこの人から来たもの、そしてこの時期に来るものということで、あ、もうこれは献金依頼だということが、もう中身を開けなくてもわかる、そんな手紙が私の中ではちょっと暴力的かなと思うぐらいたくさんの数がですね、一気に押し寄せてきます。それから、いわゆるダイレクトメールですね、明らかに私宛てではないもの、最近ありがたいのはこう中身が見えるものがありますので、中身を見ると、あ、これもゴミ箱にすぐに行こうという、そういう中身がもう分かるものはありがたいんですが、分からないものは一応開けてみます。そして時々ですけれども、手書きの、お手紙をいただきます。日常の、近況報告のようなもの、それから、お祈りを、しましたというもの、ある方は筆で、書いてきてくださいます。本当にもうこう、もうなんていうか、8割ぐらいもうあまり読みたくないという手紙が多い私にとってですね、そういう心のこもった手紙が来ると本当に嬉しい気分がいたします。今日私たちがこれからもう一度読み直します聖書は手紙です。当時は教会の中でも回覧される、高野原教会で読まれた手紙や隣の教会に回覧されていく、そのような手紙です。そしてこのコルサイの信徒への手紙が2000年前の、その私たちの知らないところに送られた手紙ではなくて、中身を開けてみると私たちに届けられた、心のこもった手紙であることを願って、今日はご一緒に聖書を読んでいきたいと思います。コロサイの信徒への手紙のコロサイ、これはパウロが伝道旅行をして2年間ほど滞在した、そして拠点にしたとされるエフェソというところから少し離れたところにあります。パウロがここからコロサイに足を運んだという文献は残っていません。ですから、もしかすると運んだかもしれませんけれども、むしろパウロの弟子たち、エフェソでパウロと親しく交わった弟子たちが、このコロサイにまで足を運んだ。有名な教会としては、ラオデキアというところ、エフェソから内陸部にありますけれども、ラオデキアの教会と近くにあったのがコロサイの教会。特に異邦人のキリスト者たちが中心となっていた教会だそうです。ですから、いろんな異教的なもの、星占いを大事にしたりですね、そういう、ユダヤ的ではないものが入っていた、そんな教会であったようです。その人たちに対して、パウロ、もしくはパウロの影響を受けた、おそらくエパフラスという方、もしくはエパフラスの、仲間が、コロサイの信徒の人たちに、キリストを信じることの中で大事なことが一体何であるか、そのようなダイジェストのような言葉をたくさん残しているのがこのコロサイの信徒への手紙です。 有名なのは2章の14節に、罪の証書を破棄して十字架に釘付けにして、その罪を取り除いてくださるという言葉が出てきます。また、愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。という言葉。愛を誓い合う、男女の人たちが、愛を身につけること。それが、二人の愛を完成させる。そのような時にも、結婚式などでも用いられますけれども、罪の許し、そして愛を、観念的な愛ではなくて、具体的な愛を自分たちが身につけるという、そういう、言葉が出てきているのがこの手紙です。今日の聖書の箇所は、結びの近く。この際の信徒たちにまとめの言葉として語られた部分の一つのところです。2節から3節。目を覚まして感謝を込め、ひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。と書かれています。この手紙の一つの大きなテーマ、これは祈りです。そして、コロサイの信徒たちにひたすら祈りなさい。いつもひたすら常に、そういう祈り続けるということを求める言葉が出てきます。そして、私たちのためにも祈ってください。その祈りが誰のためか、具体的に私たち、エパフラスと、もしくはパウロの仲間、その人たちは後で牢につながれているという言葉が出てきます。3節の後半出てきますけれども、牢獄の中から、囚われの中から苦しみを負っている私たちのために祈り続けてほしいというのが、この手紙のまとめの一番根幹となっているところです。そして三節の真ん中から後半部分には、神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるようにという言葉があります。私たちのために祈ってほしい、そして具体的にこのことについて祈ってほしい。神が門を開いてくださり、そして秘められた計画を語る。秘められているあるものが門の中に閉ざされているという、そういうイメージ。そしてその門が開かれることをぜひあなた方は祈ってくださいという。門という言葉はイエスが、私はヨハネの福音書では、ヨハネによる福音書では、私は門であると、羊飼い、羊の例えの中で、その羊たちが戻ってくる門である。それからイエスが復活した後、弟子たちが迫害を恐れて戸の鍵を閉めて閉じこもってしまっている、そういう閉じこもった状態の、門を閉ざしている状態の弟子たちのところに、イエスがいつの間にか入ってきてみんなの真ん中に立っていた。聖書の中でその門というのが、閉ざしている、神をも受け入れないような閉ざし方でも、イエスはその閉ざしている扉を簡単にこうすり抜けて私たちのところに来てくださる。そんなことが福音書の中には書かれています。牢獄の中から門を開いてほしい、具体的に牢を開いてほしいということもあるかと思いますが、それ以上に隠されている神様の秘密の計画、救いの計画、救いの言葉をぜひ門を開いて語れるように、そのような言葉だと思います。先日奈良県伝道会のスプリングキャンプの打ち合わせの時に聖書研究をしました。普段私が水曜日にしております聖書研究の内容を少し紹介しました。で、時々どうしてギリシャ語をわざわざ調べたりですね、ヘブライ語を調べたりして、なんか偉そうにしてるんじゃないかとか、そういうふうなことを聞いたりすることもあるんですが、一つ私が目指しているのは、 開くということです。例えとしてよく用いるのは、スーツケースです。空港に私たちが、行ってですね、スーツケースがこう並んでいるところを見るとですね、あれはスーツケース、赤いスーツケースとか黒いスーツケースということが、わかるわけです。でもよくよく考えてみると、スーツケースの中身に何が入っているのか、まあ、もちろん最近は投資の技術がすごく発達して検査する人には中身がわかるようですけれども、私たちは少なくともスーツケースということはわかるんですけれども、その中身はよくわからないわけです。聖書の言葉の多くはスーツケースのようなものでですね、それは例えば救いかとか、許し、わかったわかった、信仰、わかったわかったとそのままこう素通りしてしまう場合があります。でも聖書の言葉は本当に素通りしていいのかどうか、そこで、面倒ですけれどもスーツケースを開けて、そしてその中身が一体何なのか、中にもっと隠されている、意味合いがどういうことなのかということを調べて、そしてそこからより、聖書の中身を、一緒に見ていくという作業をしています。そんなことを、紹介しました。まさに神の、言葉をこう開いていくという作業を、この礼拝の準備もそうですし、聖書の学びの時もしています。この後に出てくる、塩で味付けされた、心よい言葉、これをこうスーツケースを開けるみたいに調べてみ、ました。だいたい塩で味付けされた、お肉とかですね、塩で味付けされたパンということであれば、ああなるほどとわかります。でも塩で味付けされた心よい言葉、これ一体何なんだろうか。晩祷会でもこの話をしたときには、よくわからないというのが正直なところでした。もう少し調べてみて、おそらくということが、分かったので紹介したいと思います。で、塩というのは私たちは、地の塩、世の光ということで、キリスト者は、塩なる人というか塩の人ということで、マタイの福音書なんかでよく出てきます。でもその元のヘブライ語の方まで帰っていくと、塩というのは、2つの意味があって、1つは、嫌われ者という意味があるそうです。例えば土地に塩をまく、これはその土地をダメにしてしまう、その土地を作物が生えないようにするということのために塩をまくとか、塩を使って、生み出さないということをわざわざする、そういう時に塩が使われます。それから、塩のようなもの、その嫌われる人間ということで、塩ということが用いられています。もう一つ、この塩には、いい意味も、ありました。レビ記の2章の中に、私たちが、契約の捧げ物を捧げるときに、穀物の捧げ物にはすべて塩をかける、あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな、捧げ物にはすべて塩をかけて捧げるという言葉が出てきました。私なんかがひねくれた読み方をすると、これはこの後、祭司がですね、これを食べるんだということで、もう最初から塩味をつけといてくれということかなと思って読みますけれども、しかしもともとこの神様に捧げるものには、より良いものにしなさいと、塩の味をつけることで今あなた方が捧げたものを最上のものにしなさいという、そういう意味合いがあるようです。ですから塩で味をつけるということは、今そのまま生のままとかそのままでは、少し足りない、そして塩を足すことで最上のものにしなさいという、そういう意味合いが旧約聖書の中には出てきました。この際の信徒への手紙の言葉もまさに嫌われ者になれという意味合いよりは、むしろ自分が十分でないと、自分がこの神の言葉を取り継ぐのには十分でないという、そういうふうな思いを持っているあなたが塩を加える、すなわち今のまんまにもう一工夫、もう一味つけて、そして自分の中で最上のものにして、そしてその言葉を語りなさいという、その言葉を神に捧げる言葉として 捧げなさいという意味合いがこの塩で味付けをするという言葉に込められていると思います。こんな感じで開いていくことによって私たちは少しずつ聖書の言葉意味合いをこう分かるようになっていくのであります。もう一つこの開くという言葉の関連で冒頭に紹介した手紙です。もちろん透明のダイレクトメールはもう外見から分かりやすくしてありますけれども多くの手紙は開いてみないと中身が分かりません。カトリックのハレサクサという神父さんが説教の中でこんな話をしていました。彼はイエスが福音書の中のイエスは私たちに幸いを伝えようとしている、幸いなるかなということでマタイの福音書が書いていますけれども、私たちは福音書を幸いの書として読んでいるだろうか。彼はラブレターと、を例えにして大好きな人からついにラブレターをもらいながらそれが自分宛であることに気づかない人を想像してほしい、夢にまで見た愛の告白を読みながら随分熱心に愛を語ってるな、なんて素晴らしい愛だろう、このラブレターをもらった人が羨ましいなどと思うとしたらもったいないを通り越して滑稽ではないかというふうに語っています。確かにそうです。私たち大好きな人からラブレターをもらっていながらですね、それが自分宛てでないことに気がつかない人、その素晴らしい、もう夢にまで来た人、見た人から手紙をもらっているのに、その手紙を他人事のように読んで、随分熱心な愛の言葉だなとか、羨ましいな。ハレサクさんは、もったいないを通り越して滑稽じゃないかと語っています。実は、コロサイの信徒への手紙も、私たちが読んでいる福音書の言葉も、神様が私たち一人一人に宛てた手紙。パウロはいつも熱心に語ってるなとか、この手紙をもらったコロサイの人たちは羨ましいな。そんな感じで私も読んでいました。でもそれはまさに自分宛てのラブレターを自分に宛てて書かれたと気づかずに読んでいる。そのようなものだということがわかりました。手紙の関連でもう一つ、先日見た、映画のお話を紹介したいと思います。ヤコブへの、手紙です。信仰生活の長い人は、それ、訳し間違いやでと、ヤコブの手紙やでというふうに、言われるかもしれませんが、映画はヤコブへの手紙でした。ここには、12年間刑務所にいた、レイラという女性、自分の、姉の、夫を殺して、終身刑となった、女性です。しかし彼は、恩赦を受けてですね、釈放されることになります。そして彼は、田舎の、老いた、牧師、ヤコブという牧師のところに、住み込みをすることになります。自分はもう刑務所の中で死ぬということを覚悟していた、レイラはですね、ヤコブ牧師のところに行っても、あまり気乗りがしないわけです。レイラに課せられた仕事は、牧師に届く手紙、これを代読する。ヤコブ牧師は目が見えなかった。ですから、手紙が来てですね、その内容がわからなかった。そこで、レイラという元の受刑者が、ヤコブ牧師の代わりに手紙を読んでいきます。ヤコブ牧師は郵便配達人がヤコブ牧師手紙ですよという知らせを受けて喜んで、そしてレイラに手紙を読んでもらってその悩みを聞いて、一つ一つの悩みに返事を送る、聖書の言葉を用いて、そして一人一人に丁寧に返事をしていきます。中には、取るに足らない孫の就職口がないとかですね、 学校が嫌でたまらない、まあ、あまりそんなに真剣にというほどではないかなという手紙もあるんですけれども、ヤコブ牧師は本当に一つ一つの手紙にこう手紙の返事を考えて、そしてレイラに代筆してもらっていました。ところがレイラはこの仕事をあまり快いと思わなかった。途中で手紙の半分ぐらいを捨ててしまってですね、そしてヤコブ牧師がもう今日は手紙がこれしかないのって言うと、あ、今日はもう来てませんということで、手紙が2通3通しか届かなくなる。悪いことにヤコブ牧師のもとに手紙が全く届かなくなってしまいました。置いて目が見えず、しかし手紙を読んでもらうときにはもう生き生きとしていた牧師のだんだんこう生気が失われていく、元気がなくなってきて、そして自分が生きているその生きがいがなくなっていく中で、記憶や様々なものがどんどん失われていく、まあ老いていくということの悲しみが映像の中から書かれていました。そして手紙が届かなくなった牧師、もう自分の役はなくなったと思ったレイラはそのもとを飛び出していきます。ところがタクシーの中に乗って行き先がないことに気づいた彼女が絶望して、そして命を絶とうとしたところに牧師がまた戻ってくる。そこで初めて彼と彼女は初めて自分たちが本当に孤独であったこと、そしてその手紙が実はヤコブへの手紙、神様がヤコブに対して手紙を送ってきてくださっていたこと、一枚一枚の手紙はただの悩み相談ではなくて、神様がこの手紙をあなたのために送っている、そして手紙を読んでいたレイラにもまた神様からの手紙が届いたことに気がついていきます。塀の向こう側で人が祈っていることに気がついたレイラ、そして自分が手紙の返事を書くために生きていたと思っていたのは、実は神様が自分に向けて手紙を書いていてくださったことに気づいた二人の人生は変えられていきます。この映画を見て、まあ、フィンランドの美しい森の中でなされる、たった3人しか登場人物が、まあ、4人ですけど実質3人しか出てこない、小さな映画の中、郵便配達夫が、まあ、この二人の、物語に塩味をつけるという感じで出てきます。私はこの映画を見て、牧師の仕事は郵便配達の仕事なのかなということに気づかされました。神様が毎週ごとですね、皆さんのところに手紙を届ける、言葉になってますけれども、しかしこれの手紙を私は皆さんにこうお届けする役割である、そして皆さんがそれを持って帰って開いたときに一人一人に神様からのメッセージを受け取ることを祈って、届ける役割をしていたんだなということに、気づかされました。詳しくは映画をぜひご覧いただきたいと思いますが、私たちが受刑者は塀の向こうから、そして牧師は自分が祈っていると思った人から祈ってもらっていた。私も少年刑務所の中でいつも祈りのリクエストというものを聞いて、そして祈りをこう塀の向こう側に届けたいと思って、ずっとこう2年ほど働いてきましたけれども、彼らの祈り、彼らの家族は彼らのために祈り、そして彼らも家族のために祈っている、その塀を越えてなされる祈りを聞いている中で、実はこの教会にもこの教会の塀を越えて神様が私たちのために祈り、また私たちも塀の向こう側のこの教会の建物の向こう側の人たちと祈りながらつながっているということに気づかされました。 コロサイの信徒への手紙の、後半部分最後のところの12節には、エパフラスからの言葉として、いつもあなた方のために熱心に祈っています。彼はあなた方のためラオデキアとヒエラポリスの人々のために非常に労苦していますと書かれています。いつもあなたのために、あなた方のために熱心に祈っている人がいますという手紙が届いた。そしてそこには獄中から非常に労苦しているという言葉、これは協議するとか奮闘するという言葉であります。ですから獄中の中からみんなのために本当に奮闘しながら戦いながら、この手紙の言葉をあなたたちに届けようとしている、これが手紙の結びとなっています。この際の信徒への手紙が書かれたのは、教会が揺れ動いているところ、人々が神様の言葉を聞き取らない、もしくは神の言葉を私たちに語られた言葉ではない、祈っても神様は祈りを叶えてくれない、聞いてくれない、そのような不満を持っている人たちに対して、感謝を込めひたすら祈りなさい。あなたの知らないところでいつもあなたのために熱心に祈っている人がいます。私たちもこのコロサイの信徒の手紙が今日から私のために書かれた手紙、私のために知らないところで祈ってくださっている人がいる、私のために神様が本当に心を込めて祈っていることを感じる日々を歩みたいと願います。お祈りします。神様、私たちはあなたからいただいた愛の手紙を時に封も開けずにゴミ箱に捨ててしまったり、中身を読んでも、あ、自分に対して書かれているものではないからと軽く扱ってしまうことがたくさんございます。しかしコロサイの信徒の手紙はまさにあなたのために、主イエスキリストが十字架にかかり、そしてそのことを通して私たち一人一人の罪あがない、許し、また愛を私たちに送ってくださったことが書かれています。どうかこのこれらの手紙を私たちが心を込めて耳を傾け、そしてあなたが本当に私たち一人一人に向けて書かれた手紙として受け取ることができますように導いてください。そしてそこから私たちの祈りが新しくされ、祈られていることを知った私たちがまた隣人のために祈るものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の522番を歌います。 感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご在庭の主なる神様、優る一週間のお導きを感謝いたします。神様からの愛と恵みのうちに過ごしていることを心に、今日の礼拝から始まる一週間を過ごすことができますように。ここに感謝を込めて捧げ物をいたします。清めて御用のために用いてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる、姉妹を覚えて祈りたいと思います。それから信頼者の方を紹介したいと思います。宮崎直子さん、25日誕生日です。お祈りします。神様、敬愛する姉妹宮崎直子さんがその尊い命を受けたことを覚えて今祈り合わせております。神様、どうかあなたが彼女のその歩みをすべて守り導いてください。特にその信仰の歩みがあなたの恵みと祝福の地に置かれますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。宮崎さん、前に座っておめでとうございます。それから、新しく来られた方を紹介しますので、その場でお立ちください。中田敏子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
州法に基づきまして牧会報告をいたします。本日の集会はコーヒーアワーが礼拝後にございます。また礼拝後に街道の後ろの方でケーキの販売がありますので、ぜひお買い求めください。また礼拝後から午後の1時半まで若枝団の集いをがあります。青年会世代と壮年婦人会世代の、ちょうど間の皆さんで集まって、信仰、お仕事、子育て、趣味についてなどなどをお話しする集いです。ぜひご参加ください。参加費は大人1人300円です。小さいお子さん連れの方も大歓迎とのことです。その際に、礼拝が終わりましたら、参加希望の方は、私の方までお声掛けいただければと思います。今週の集会をお知らせいたします。聖書講座です。23日の水曜日午前10時半から教会で行われます。なお担当は森田芳樹副牧師となっております。 また同じ日の23日水曜日午後7時半から晩祷会が高野原教会で持たれます。この晩祷会も森田義樹副牧師が担当です。ひまわりグループは24日木曜日午前9時からです。街道清掃は25日の金曜日、担当の婦人会の皆様方、よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定をご紹介いたします。23日の水曜日、午前11時から、25日金曜日まで牧会者準備セミナー2011と題しまして、同志社琵琶湖リトリートセンターにて、セミナーがございますので、遠藤牧師はそちらの方に出席されています。この間の緊急連絡先は、州法に記載しております通りです。よろしくお願いいたします。次週手術についてお知らせいたします。次週手術は2月27日の日曜日、高胆節第10手術の礼拝です。午前10時30分より。説教は森田義樹副牧師、イエスは答えてくださるという説教題で説教をいただきます。聖書の箇所は詩編の103編の1節から13節、そしてルカによる福音書5章の12節から16節までです。また27日の日曜日には10時10分より賛美歌21の516番主の招く声がの練習をいたしますので、どうぞご参加いただけますようよろしくお願いいたします。礼拝後の集会です。教会の全体会がございます。発題は遠藤雄二牧師、聖餐についての話し合いです。フリーオープン・クローズド聖餐の違いと高野原教会の現状についての話し合いがされますので、どうぞ皆さんご参加いただけますようよろしくお願いいたします。裏面に参りまして、2010年度の、クリスマス献金の送付先が記載されております。お目通しいただきますようよろしくお願いします。またこの中にはもうすでに領収の方が来ている、ものもございます。受付の方に、掲示しておりますのでお目通しください。そして覚えてお祈りいただければ幸いです。またクリスマス、高野原教会のクリスマス礼拝の時の写真についてなんですけれども、写真台の方を私の方に、もしよければお持ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。牧会報告は以上です。以下は各自でお読みください。それではグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とご挨拶、お名前の交換をお願いします。それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、こいつといました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
本日の礼拝を終わります。
自己 あ